おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
というわけで、今ね、ネットとか、そういう、IT 関連でバーッと世の中覆ってるんですけども、時代が終わったんだと。これなかなかね、この原ジョージさん、やっぱハッとする一言でね。で、5本の中の21世紀の国富論の中には、こういう彼の理論が経済用語とともに書かれてるんで、読んでてそんなに面白いと。いう、本じゃないんです。
なんか難しそうです
もんね。難しいんですよ。例えばね、はい、不正株価操作、イコール短期的時価総額。これはどういうことかというと、発行株数かけ株価を上げればいいだけで、馬鹿言っちゃいけませんよ。コーポレートガバナンスの崩壊なんですよ、っていうね。で、これ読んでてね、なんだろうな、みたいなね。
はって。
はみたいなね。で、今、企業を動かしてるのは何かというと、かなさん、ROE というね、
はい、
株主資本利益率。で、これはどういうことかというと、粗利益率を上げる必要がありまして、ね、私はっきり言ってよくわからないんですよ。
はい。
はい、この粗利益率とか、株主資本利益率とかっていうのが、こういうのは全然わからない。
わかりません。
で、そのことがずーっと長いこと書いてあるんで、飽きちゃうんだよね。うん。だけど、だんだん分かってきて、一番はっきり分かったのは、近代化の歴史はどうやって、こうね、流れてきたかっていう。これはですね、先進国は近代化っていうのは製造業の歴史で、とにかくどんな国でもまずは繊維工業が起こって、その次に鉄鋼が起こって、鉄鋼から自動車と半導体が始まって、これ戦後ね。で、エレクトロニクスが起こって、今コンピューター。ね。で、この原さんはわかりやすく、明治維新ってのは何だったのかと。この辺がね、武田さんがこの辺はすごくわかるんだ。
はい。
これはですね、内燃機関。蒸気機関がもたらした産業転換。ね。これが、日本を近代化に。で、日本は、蒸気機関っていうのに関して、ものすごく敏感に反応したんだよね。
うん、
今、篤姫ってやってるでしょ、
はい、
で、ほとんど出てきませんけど、あれ、篤姫と、お父っつぁんの成明。うん、あのあたり、で、成明ってのはすごいんだけど、あの人が、ヨットぐらいの黒船をまず作るんだよ。
ヨットぐらいの黒船。
うん。お玉が池に浮かんでる、ヘコリボートぐらいの。それを江戸湾に浮かべて、で、成明が断言したのは、内燃機関、蒸気機関を作れる国。それが、黒船にやっつけられない唯一の国だっていうね。俺、それはすごくわかるんだけどね。なんか、粗利益率とかっていうと、ROE とかっていうとも全然、わからなく。なるんですよ、
はい。
うん。で、この他、この原さんは、ヘッジファンドっていうのの説明もしてらっしゃるんですけど、これもよくわかりません。この人うまいことおっしゃってるんですけど、博打場がでかくなりすぎてるっていう、言うんですよ。なんか池に鯉が泳いでるぐらいの比率だとヘッジファンドっていうのは美しいんだけど、今は池に、クジラが泳いでるような状態なんで、もうヘッジの役割も何も果たしてないんだと。
はい、
そして、スチールパートナーズとか村上ファンドが求めているものは何なのかと、うん。彼らみたいな人たちが求めているの。これは会社の解散であるって。会社ってものは解散した時に一番儲かるんですよね、株主が。
ほー。
うん。だから、借金を減らしといて資産を売っちゃうわけでしょ。
うん、
そして解散って言うのよ。そしたら株主に大量にお金が入ってくる。だから、ファンド系とか、この人たち、ヘッジファンドの人たちが求めてるのは、会社の解散なんだっていうわけ。で、こんなのは経済じゃないって、原さんがおっしゃるところが、すごいなと。で、著者は技術、あるいは製造という力を持たない企業。それは企業として、一人前ではないと。なんかそうおっしゃりたいんでしょうね。
はい。
物を作らないっていう企業、サービスだけを提供してる企業は企業じゃないっていう。で、この人びっくりしたんですが、ソフトバンク、楽天は IT 産業ではありませんよって言ってんの。これはね、技術を買ってきといて、それをサービス業に転換するという。 で、自分とこで技術を作れないっていうわけ。つまり、ボーイング社と JAL は違うでしょっていうのよ。
はい。
これは航空産業として、ボーイング社っていうのがあるとすれば、JAL は、ボーイング社から飛行機を買って、航空サービス業だっていうわけ。
それわかりやすいですね。うん、
それを、航空産業って一緒くたにしちゃいけなくて、
はい、
あの、JAL は、機材を買わなければならない消費者型サービス業なんだ。で、これ俺なりに言うと、
はい、
これ、あの、原さんじゃないんですけど、じゃあ、スタジオジブリはどうかというと、
はい、
これ、サービス業なんですが、トトロの映像権に関して、と著作権に関しては、デザインっていう生産を起こしてるわけですよ。
はい、
ですから、これはですね、知的工業製品って言うんですって、
うん。
だから、スタジオジブリは、ちゃんとした製造業になるわけ。こういう発想で、こう、経済界を見ていくのね。
な、うん、わかりやすい例でした、
ね。わかる、はい。俺が入るとな。はい。その次また明日のまな板の上で。